Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。はい、今日の完成トークは、お年寄りの視点なんだけども、私もまだ50代で、いずれもちろん、今日お話するおばあちゃんのような年齢になるわけよね。そんな中でね、人間誰しもいずれは老いという老人というなんていうのカテゴリーに入っていくわけで、そこでね、やはりお年寄りとか人生の経験者からの言葉っていうのは今でこそ SNS を通していろいろな一面であったりいろんな名言っていうのを聞くことができて、私たちはものすごく参考になることがいっぱいあると思うのね。そんなエピソードとして聞いていただきたい元 CIA のおばあちゃんのお話です。アメリカのね、テレビとか映画とかで、隠れエージェントみたいなねことをする、女性の CIA とか FBI の人ってみんなモデルさんみたいな感じで長身で綺麗なんですよね。で、うちの近所にも、FBI のね捜査官の人たちがいて、女性の方を見てるとやっぱ本当モデルさんかなと思ったりする人がいっぱいなんですよね。今日話するおばあちゃんの件も何回かお話したことあると思うんですが、そのおばあちゃんもね、元 CIA といっても、70年とか80年ぐらい前の話をねなんですよね。でもその時代のね先駆けの頃にこういう職種についているってこともすごく珍しいことで、だからっていう、その私がさっきイメージのお話をしたけれども、もうおばあちゃんもその年代の割にはものすごく長身で、すごく綺麗な方だったんだなって思い浮かべるようなそんな方なんですね。映画のね007のジェームスボンドの付き添ってる人がみんな美女なわけよね。もう本当おばあちゃんももう身長高いよね、おばあちゃんモデルだったのって聞いたら、元 CIA よっていう姿もキリッとしたところも、でそしてなんや変わらないのは目つきだなと思いますね。やっぱり鋭いんですよね。そしてシャープなメモリーっていうところは相変わらず健在だなっていうふうにいつもお話を聞いてて思います。そんなおばあちゃんがね、もう1年ぐらい前に、食べたいからちょっと作ってきてってお願いされたものがあって、その後に私も事故に遭ったり、主人はベーキングクラスがあったりと、私も自分のね体のメンテのことなどがあり、なかなかねおばあちゃんともタイミングが合わずに、あっという間に1年経っちゃったねばあちゃんって話になったんだけど、そんなリクエストしたことさえもばあちゃんも忘れていたんですが、今回は約束通り、主人にねお願いして、リマインドしてオートミールレーズンクッキーを作っていただきました。私なんかクッキー作る時って簡単にある意味雑といえば雑みたいな、そんな感じってパッパって作っちゃうんだけど、主人の前はすごく丁寧に作るのがね、好きで、もう性格もあると思うし、でベーキングクラスに行ったこともあるのでね、ある意味そういったテーマね、もう細かくすごく時間をかけて作っていたんですが、そのオートミールレーズンクッキーのお話でね、一つ歴史が伺えたかなって思った一面もあるんですね。ばあちゃんがオートミールレーズンクッキーを食べたいって言った後になかなか売ってないのよと。でそれでそれ以来私も結構いろいろクッキーを売ってる店でチェックをしてみると、やはりオートミールレーズンクッキーっていうのがやっぱりなくて、本当ないんだなってお話になったんですね。時代の変化とともに、もちろんアメリカの定番はチョコレートチップクッキーに歴史の中では変わってきました。だからこそうちの主人もね、やっぱチョコチップクッキー派なんですよね。そのクッキーで育ってきているので、でもおばあちゃんたちがね、今回はおばあちゃんがってことなんだけども、おばあちゃんが言ったもうそのオートミールレーズンってなってくると、主人にね、今回主人は昨日言ったっけ、そのレーズンをね ファーマーズで買ってきたらレーズンが結構大きくなっちゃって、まあ、大きくて、でも一昔前のレーズンってボックスに入っていてものすごくちっちゃかったんですよね。でそんなねレーズン、まあ、結構甘いわけよね。だからおばあちゃんたちの時代ってやはりオートミールとレーズンって、まあ、それが一番唯一手に入りやすい材料であり、だからこそそれを食べ慣れた記憶っていうのがあるんじゃないのって、その時代だとチョコレートが頻繁に出てる時代ではなかったんじゃないって主人と話をしてたんですね。そこで今朝おばあちゃんに持って行ったらもちろん喜んでいて、でおばあちゃんと仲良しのまた別のおばあちゃんもね一緒にいたので、オートミールレーズンクッキーかいってことでね、やはりお話になりました。時代が変わっていくと昔食べ慣れたものが食べることができなかったり、まあ、手に入らなくなっていくんだよねって、確かにそうだと思うんですね。例えば日本だと一昔前はね、まんじゅう屋さんとかおもちゃ屋さんっていうところが結構多くあったと思うんです。でも時代とともに西洋菓子が入ってきて、ケーキ屋さんとかファンシーなお店は増えたけれども、昔食べ慣れたようなそんなまんじゅう屋さんとかそういうところはきっと減ってきてるはずなんですよね。それと同じように今日おばあちゃんも言っていました。昔はもう本当に家にあるってなってくるとお菓子を作るにも大変で、家にあるものはオートミールとやはりレーズンしかなくてねって、だからみんなそれをね食べて、まあ味わったり喜んだりいろんな思い出があるんだよって。時代が変化するとそこにくるみやね、まあ、ウォールナッツが入ってきて、でそうしてチョコレートがどんどん出てくる時代になってきたら、チョコチップクッキーがやはり主流になっていて、私と主人がクッキーを作りながら想像してた、そんな歴史の背景のお話を生にそのままおばあちゃんたちが伝えてくれたんですよね。オートミールレーズンクッキー会久しぶりだね。きっと私たち年代のね、じいちゃんやばあちゃんに作って売ったらきっと大儲けするよっていうぐらい、まあ、そんなお笑い話になったんだけれども、昔食べ慣れたもの、そういうものがねなかなか手に入りにくくなってきた時代の移り変わり、まあなんせおばあちゃんたちが若い頃自分たちで作っていたって時代であったとしても、まあざーっと見て70年とかね、そのぐらい前になるわけですよね。歴史ってあっという間に月日が経っていくんだなっていうふうに思いました。いろいろな年代のお年寄りと接していたり親しくしている中で、やはり小さい頃に食べたもの、思い出の食べ物、思い出の甘いお菓子などは多くの皆さんが心にずっと残っていて、年を重ねれば重ねるほどまたもう一度食べたいって思いが巡ってくるんだなっていうのは、いろんな時にすごく、認識というか感じさせてもらったり学ばせてもらうっていうよりか見せてもらったことがたくさんあります。そんな元 CIA のおばあちゃん、まあ、おじいちゃんと二人でね、ちょうど、まあ、第二次世界大戦が終わった後、その後にね、いろいろと活躍をしてきた方で財を作っていた方なんだけども、おじいちゃんも70過ぎまでは自分のプライベートの飛行機で、ね、釣りを楽しむために他州へ行ったりとか、じいちゃん釣りを楽しむために飛行機出してたのとか、浮き輪も膨らませてそのまま飛行機に乗せてたんだよとか、まあ、車に浮き輪乗せて移動するんじゃないんだからさって、飛行機に乗せてそんなことやってたのじいちゃんみたいな、まあそんなお話がね結構ありました。戦後の時代おじいちゃんはマリンの、まあ、その当時パイロットだったらしくて、でそれでスムーズに民間に移ったとしてもパイロットのライセンスが取れ、そして自家用の飛行機を所有し、おばあちゃんとそしてね家族で子供たちと一緒に長年にわたり、まあ、エンプティーネスターになった後は仲良しのじいちゃんと一緒に飛行機に乗って釣りを楽しんだりいろんなことをしてきたっていうお話がいっぱいあるんですね。そのお話を聞いているとね、ゼロ戦、日本のゼロ戦の操縦パイロットであった人たちのお話とか、いろんな歴史的な感動するお手紙とかいろんなことを思い出しては、こういう人たちが生きていたらどんな思いが 残っていたんだろうとか、どんな時代になっていたんだろうとか、いろんなことを私はすごく思ったりするんですよね。そんな中で今回はね、おばあちゃんがあることを言っていました。いつも子育てとか夫婦の在り方とか、そういうことをさりげなく伝えてくれるおばあちゃんなんですが、その言葉一つ一つにとても重みがあるんですよね。私はずっと93歳とか94歳とおばあちゃんのことを言っていて、で昨日もストーリー投稿した時に93歳って書いたんですけど、おばあちゃんがまさみ私の年を立ち算してないのかって今日言われてしまって、でばあちゃんもう老人ホーム入って何年だっけってなってくると、なんと今年で99歳って言うんですね。もうこんなに年数過ぎたのっていうことで、私の中でずっとばあちゃん93歳だっけ4歳だっけってみんなに言ってきたのに、99歳なのって。さっきここまで録音をした後に保存しようと思ったら携帯の容量がありませんって言われて、ちょっとクリーンアップしなきゃっていうことで、クリーンアップしてる間に、まあ、いろんな用事を済ませてね、また今続きを録音しているんですが、まあ、そんなねことでおばあちゃんのお話がものすごく、まあ、心に染みながら、まあ、99歳なんだっていう中で、その時にねクッキーのお話でハッピーになっている中、おばあちゃんが、人ってねどうして思い出とか記憶が薄くなっていくんだろうってよく思うんだよねって言うんですね。クッキーをお願いしたのは忘れてたけれども、もう意外にねおばあちゃんはものすごく人の名前とかいろんなことをすごく未だに記憶がシャープで覚えていて、まあ、そんな中おばあちゃんがあの人たちを見てごらん、あの人たちを見てごらんって仲良く夫婦のように、まあ、過ごしている人たちを指さしてはこんな風にお話をしたんですね。夫婦でね老人ホームに入居してくると、でそのうち片方が先立っていくと、まるでねそのもうその人が存在していなかったのように、また別の人同じように片方を亡くした人たちとね、まあ、くっついて、まあ、老人ホームで新たにお年寄りカップルとかも出てくるんだって。でも最初は夫婦一緒に仲良く入ってきて、でそしてまた新しい人とずっとこれまで歩んできたかのような様子を見ると、全て忘れてしまったんだろうかとか、いろんなやっぱり思いが巡る中で、できる限り人はもし長いこと一緒に人生を歩めるそんなパートナーがいるのであれば、少しでも長く覚えていてもらいたいってなんとなく思うんだよねって言ったんですよね。まあ、年取ったばあちゃんからのアドバイスとして、とにかく元気でいるように日頃からの習慣をしっかりとね見なさいっていうようなこと、そしてできる限り自分の思いや考えがシャープであること、そういうことをねいつもおばあちゃんも教えてくれ、80過ぎまでほんの少しの簡単な筋トレもよくやっていたおばあちゃん、まあ、99歳になったんだな、少し肉が減ったなってやはり思うような年齢にはなっているものの、まあ、その年代の方と比べるといやまだ元気だなって思えるところがいっぱいありました。おばあちゃんは若くしてご両親が旅立ってしまったので、そして若いうちに結婚したじいちゃんが唯一の家族であったっていうこと、まあ、一人娘だったおばあちゃんは全く家族がいなかったので、とにかくおじいちゃんとの絆を大切にしてきたっていうことなんですよね。だからこそ子育てにおいても、ね、いろんな意味でいろんなことをたくさん教えてくれ、まあ、以前にもちらっとお話したことがあるかと思うんですが、これからもおばあちゃんの教訓っていうものも伝えていきたいなと思っています。そのおばあちゃんが言う心に残るような思い出、心に残るような人たち、そんな人たちとの絆や思いや時間っていうのを大切にすることっていうお話はね、ものすごくいろんなところで心に、染みてきます。ある意味 私たちには多く語りきれないような経験というのもしてきたと思うんですね。元 CIA というところでやはり頭が本当にシャープな分、いろんなところで人を見る目、または人の褒め方、人の観察、人の在り方っていう、常に人っていうものっていうか存在がすごくおばあちゃんの中では大きいなっていうふうに思います。まあ、今日皆さんにお伝えしたいのは、とにかく人として人生を刻む中、時間と思い出となるような事柄がその時間の中に存在しているので、ぜひ大切にしてもらいたいと思う、そんな今日の朝のブレックファーストタイムでした。皆さんは思い出に残るような食べ物ってありますか？なんとなく思い出すだけでも、ふってその瞬間の過去の時間の時空間に戻ることができるので、ちょっと今日このエピソードを聞いた後思い出してみてください。あなたがもう一度食べてみたい食べ物、どんなものがありますか？それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。